それでは聖書を拝読いたします。コリントの信徒への手紙第2章8章9節です。コリント信徒への手紙の第2章8章9節、新約聖書334ページ9節です。それでは拝読いたします。よろしいですか。334ページ9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。セムリ神学生によります鳥なしの祈りに続きまして、十字架の主への献身と題しますセムリ神学生の説教です。よろしくお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人をあなたが名を呼んでくださり、あなたの御体であるこの神殿へと導いてくださり、あなたを礼拝することのできるこの恵みに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。2014年度最初の礼拝がこのようにして持たれました。主よ、どうぞあなたがこの中心にご臨在くださり、私たちがどうか新しい歩みに立ってあなたの御言葉か、この命をいただき、あなたの御言葉からどうか右にも左にもそれることがないように、私たちが本当に愚かにも自分を見て、そして卑下してしまったり、また自分の現実に陥ってしまい、本当に力をなくしてしまう、そのような現実のただ中にあっても、主よ、あなたの御言葉によって私たちに力を与えてくださり、新しい一歩を歩み出すことができますように、主よ、どうか今日もあなたご自身がここにおいて御言葉をお語りください。私たち御言葉に飢え渇いております。あなたの命に飢え渇いております。主よ、あなたの命は豊かです。どうぞ今日もこの場所においてあなたが私たち一人一人に注いでくださり、あなたが私たち一人一人の必要を満たしてくださいますように心からお願いいたします。今日集うことのできない愛する兄弟姉妹、また病の中にある愛する方々一人一人の上に等しくこの礼拝の恵みが注がれますように、そして自生日は共にあなたの恵みに預かることができますように、主をどうぞ豊かに祝福してください。この礼拝をすべてあなたの御手にお委ねいたします。どうか語るしもべをあなたが清めてくださり、聖霊十万の恵みをもってあなたが語ってくださることを主を心からあなたに期待いたします。しもべはどきます。どうぞあなたがここにお立ちくださり語ってくださいますように心からお願いいたします。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ、おはようございます。2014年度ですね、新しい年度をこのように迎え、今朝もですね、変わらない、主のご愛によって愛する皆様と共に、私たちの主であるイエス・キリスト、イエス様をですね、本当に礼拝するこの恵みに預かれますことを心より感謝いたします。そして、私たちはですね、すでにもう2014年始まってですね、たくさんの祝福を神様からいただいております。まず一つはですね、修法をお読みになったらわかりますけれども、野口先生がですね、4月1日に、日本バプテスト連盟インドネシア派遣宣教師としてですね、無事に祝福のうちに就任されました。また、来週はですね、高橋姉妹、そして中川真一兄弟とですね、私たちのこの群れに本当に加わって、そして、共にですね、宣教のために、歩んでいく、そのような転入会式がですね、来週は行われようとしております。このようにですね、本当に喜びを神様がですね、私たちに与えてくださり、私たちに新しい歩みに力をくださっていることを覚えて、本当に主に感謝いたします。 野口先生ご家族はですね、まあ、玉川教会が生み出したというとですね、ちょっとですね、本当に申し訳ない思いますけれども、でもですね、玉川教会として本当に初代ですね、となるこの宣教師ご家族を私たちは、この派遣するという恵みに預かるわけです。以前ですね、加藤徹先生がメッセージを語ってくださいましたときに、まあ、使徒言行録を読むならばですね、教会は世界宣教とともに始まった。それゆえ、教会が世界宣教しない教会はですね、教会じゃないというふうにですね、加藤先生がもうはっきりとですね、語ってくださいました。それですね、50年何してたのかなというふうにですね、改めて、まあ、悔い改めを持ってですね、感じましたけれども、それゆえですね、やっともう本当に教会としてですね、世界宣教する教会、使徒言行録に書かれているあのアンティオケ教会として私たちが歩み出すことができる、このことは本当に私たちにとって喜ばしいことであります。そしてまた今日この日に至るまでですね、先生ご家族の母教会である新生教会をはじめとして、またこの教会もそうですけれども、多くのですね、方々の何十年にもわたる祈りがこの背後で捧げられてきたことを深く覚えます。神様の御心というのはですね、アブラハムやヤコブやですね、聖書の書かれている人たちが皆そうであったように、またイスラエルの民がですね、40年の荒れ野を経て、そして約束の地へ入っていったように、昨日今日でですね、神様の御心というものは祈ってすぐに成就するようなものではない。いや、御心であればあるほどですね、成就するまでには、神のこの時が満ちるまでには時間がかかるものです。その中に激しい祈りの戦いがあります。そこには言うまでもなく、十字架を取るためにですね、戦われたイエス様のあのゲッセマネの祈りの戦いがあります。そのことをですね、今回この事柄を通して改めて深く覚え、そしてその背後にある祈りのこの戦いこそがですね、本当に何より主の御心であるということ、そこにですね、そこにこそ教会にとって大きな祝福があるのだということをですね、深く覚えております。そして同時にですね、神様の御心は時が来れば必ず成就するということです。まあ、それまでにですね、たとえ時間がかかったとしても、私たちの側から見るとですね、まだもうですね、神様の御旨はなってない。神様はもうですね、約束を忘れてしまったんじゃないか。ですね、もしくは神様はちょっとですね、方向を変えてしまったんではないか。または、ですね、なかなかこの祈っているけれども、とても届いているように思えない。そのような現実を私たちは通るときにですね、忘れてしまったんではないか、そのように思うことがあります。しかし神様のですね、このタイムスケジュールというのは、あのペテロのですね、手紙に書かれていますように、愛する人たちはこのことだけは忘れないでほしいですね。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありませんと、そのようにペテロの手紙にありますですね。ここに書かれているようにですね、私たちはその長いですね、その成就するまでの時間を覚えるときに、まだかな、まだかな。でも神様のタイムスケジュールは1分1秒狂うことがありません。皆様の上にですね、主の御手は必ず注がれて、そして大切なときにですね、その御旨は必ず成就していくということ。時が来れば必ず実現する。神の言葉を信じなかったとですね、ゼカリアが言われましたけれども、そのようにして私たちはですね、しっかりと神様の御心にですね、固着して、そしてですね、ここに書かれているように、なぜそのように神様が遅らせるような、そのような現実があるのか、それにはですね、そうではない、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのですと、そのように書かれておりますように、一人も私たちのうちに滅びるものがないように、愛する者たちの魂が一人も滅びることは主の御心ではありません。そのために私たちに与えられた期間があります。そしてこの期間は決して永遠に続くものではない。やがて主が来たる時にですね、私たちはその主の御前にですね、本当に出ていかなければならない。その時に、あの人に語らなかった、あの人が救われていなかった、 その時にそう思ってもですね、私たちにはもうどうすることもできない、そのような時が来る。しかし主はそのために一人も滅びないでですね、天の国が滅びに至るのではなくですね、天国に行けるように主がこの時忍耐してくださっているということ、そのことをですね、私たちは忘れてはなりません。一人の魂も滅ぶことがないように、皆が悔い改めて天国ができるように主が忍耐されているということをですね、私たちは覚えていたいと思います。そしてそれゆえにですね、万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んで白筆でですね、いてよく祈りなさい。そのことをこの聖書で語っています。新しい一年もですね、私たちフラフラすることがないようにですね、主の御言葉をしっかりと聞き、そして与えられた幻をですね、高く掲げて主に従っていくものとなりたいと思います。そして今朝はですね、十字架の、主への献身と題して、ルカの先ほど、ご一緒に購読いたしましたルカによる福音書5章のところを、語らせていただきたいと思います。今私たちはですね、このレントの時を過ごしています。受難節です。来週はイエス様がですね、エルサレムに入城され、この主の手術を迎えるわけでありますけれども、この期間はですね、特にまあイエス様の十字架を覚えて祈り深く過ごす時として与えられています。カトリック教会ではですね、このレントの期間は、まあ、毎週ですね、ミサに行って礼拝を聞き、礼拝に預かり御言葉を聞き、そして礼拝が終わったら国会をしてですね、そして、終わるという、そういうようなですね、このレントが始まった時からそのように、カトリックの方々は過ごされるそうです。そしてですね、それゆえにこのしっかりと私たちがですね、悔い改めをして、そしてそこで本当に十字架、イエス様の、それゆえにイエス様が十字架にかけられたということ、そのことを深く覚えてですね、一日一日このイースターに向かってイエス様の十字架にしっかりと合わせられて歩むことができるようにですね、まあ、そのように国会というのは、まあ、私たちでいう悔い改めをですね、神父様の前に行って、そして悔い改めをする、そのような時がですね、与えられているようです。それですね、先週私の主人がですね、自分のカトリックのミサを終えて、そしてこちらの礼拝に来たんですけれども、まあ、メールでですね、これからミサを終えて、そして国会をしてそちらの礼拝に向かいますというですね、メールを見て、国会したしたのって言ってですね、私はもう愚かにも、何国会したんだろう、何国会したんだろうとですね、もう本当にもう神様に頭もうごちんとやられてしまいますけれどもですね、あ、何を主人は悔い改めたんだろうって言ってですね、ちょっとこういたずら心じゃないですけれども、まあ、気になってですね、しまったわけですけれども、まあそのようにしてですね、私たちは悔い改めて、そして主の十字架を覚える、まあそのような時がこのレントの時、もちろんレントの時だけじゃないですけれども、私たちに与えられているという、それゆえですね、まあ、本当にカトリック教会が改めて十字架中心であるんだなということをですね、知りました。そしてもちろんそれがですね、ただ儀式的なことでですね、終わってしまってはいけないですけれども、でもですね、すぐに私たちは、まあ、それがカトリックだとですね、この儀式的なことでですね、別に悔い改めは時間を定められて、そして誰かに言われてすることではないですね、示された時にすればいいというふうに、まあ、私たちはすぐに思うわけですけれども、でも決してこれがただ儀式的なこととして捉えてはいけないと思います。私たちがですね、実際私たちがですね、悔い改め、まあ、主に示されるときに悔い改めればいい、そのようにして私たちが実際本当に日々の生活の中で悔い改めて歩んでいるでしょうか。そのことを覚えますときに、私たちはですね、今日もこの礼拝を通して御言葉のこの命をいただき、十字架に私たちがしっかりと合わされて、そして恵みの中でですね、一人一人が主の十字架のこのイエス様と出会い、悔い改めが与えられる、そのような礼拝であることを願います。そして主にこの身を、その悔い改めをもって主にこの身を捧げていく、そのような礼拝、そして新たにさせられていくことを切に願います。ここではですね、ペテロが、皆さんここはもう有名なところで、イエス様の一番弟子であるですね、ペテロが最初にイエス様から、まあ、お声をかけられてですね、招きを受けるところでありますけれども、献身という言葉を使うとですね、まあ、私たちはすぐに恐れおののいてですね、身を後ろに引いてしまうものです。イエス様は信じているけれど、でも 私はそんなですね、献身するようなものじゃない。献身はですね、特別な人に与えられている。しかしそうではありません。献身するというのはですね、決して神学校に行くことや、また牧師や宣教師に、そういう特別な職に就く、そういうことではないということ。何か特別な事柄ではない。本来罪のために、私たちが死ぬべきこの体をですね、主が生かしてくださるために、イエス様がご自分の命を捧げ、代価を払って私たちを買い取ってくださった。それゆえにパウロはですね、あのガラテヤ書で、もはや生きるのは私ではない。私はイエス様と共に十字架について死に、そして今生きているのはイエス・キリストご自身であると。その信仰告白が、パウロのですね、あのガラテヤ書に書いてありますように、私たちはイエス様に救われて、そしてこの生涯は私が中心なのではない。イエス・キリストが私のうちに生きてくださり、私の生涯はイエス・キリストのものであるということ。私のこの全生涯はイエス様に捧げたものであるということ。これが私たちの信仰告白です。そしてこれが献身するということです。ですね。それゆえに、この献身は皆私たち一人一人に必ず与えられているということ。そのことを私たちは覚えていたいと思います。そしてそれは言うまでもなく、私たちの人生の主人公が主である、この軸をですね、しっかりとイエス・キリストに置いて生きるということです。あのですね、この玉川教会で長く仕えてくださったですね、あのバーチ先生という、まあ、あのアメリカの宣教師の方がいらっしゃいますけれども、先生とですね、本当に素晴らしい交わりをしたときにですね、先生はですね、孫たちのために、先生は、孫は12人いらっしゃるんですけれども、その12人の孫たちのためにですね、先生、バーチ先生、そしてブレンダ先生はですね、もう毎日ですね、12人の名前を挙げて、孫たちのために祈っているというふうにおっしゃってます。そしてそのバーチ先生ご夫妻のですね、孫たちへの祈りは、まず言うまでもなくイエス・キリストを主と告白してバプテスマを受けるということ、そしてまず二つ目にイエス様を主として生きるということ、これは決してですね、私たちがイエス様を救い主として信じて、そして主として生きるということ、これはもちろんもう一つなんですけれども、でも私たちの信仰生活にとってですね、決してそれが当たり前のことではなくなっている現実がある。主を一番にして生きるということですね。礼拝においてもそう、献金においてもそう、私たちがいつも生活の中心をイエス様中心、教会からこの御言葉を聞くところから、イエス様を中心にするところから一週間が始まっていくという、この一番にするということ、その人生を孫たちがですね、歩むということ、そして、ですね、三つ目は、もしですね、再臨がもう少し先ならばですね、イエス様の再臨が先ならば、その孫たちが結婚するときにですね、必ず信仰の結婚をするということですね、そのことが三つ目。そして四つ目に、12人のうちから宣教師が出されるということですね、この四つを毎日ですね、お二人で名前を挙げて祈っているというふうに、本当に尊い、そんなですね、宣教師の方々が、この教会で使えてくださったんだなということを、本当に感謝でありましたけれども、そうです。ヨハネ伝のですね、15章にあるように、イエス様は私たちがイエス様を主を選んだのではない。神様が私たち一人一人を選んでくださり、そして選ばれたのはあなたたちが出て行って実を結ぶために選ばれたのであるということ。あなたたちが私たちが留まって、そしてですね、私たちが豊かになる。そうではない。私たちがその命をいただいたのならば、私たちは使わされていく。出て行って多くの実を結ぶために、主が私たちを選んでくださった。それゆえに、この招きはですね、皆に与えられているということ。マタイ伝のですね、16章の24節のところにですね、私に従いたい者は自分を捨て、己の十字架を負うて、私に従えと、そのようにイエス様がお語りになりました。これは特別な人に語られているのではありません。この聖書、私たち救われた者皆に、自分を捨て、私に従いなさい。十字架を負うて私に従いなさい。これは一人一人に与えられている神様の御言葉です。それゆえに私は今日ですね、この説教題をですね、決めるにあたって、主への献身ではなく、このところに書かれている十字架の主への献身というふうに書かせていただいたのはですね、この私たちの信仰の歩みがですね、いつも十字架中心。今日は主の晩餐式があります。そして教会学校でも学びでも私たちはしましたけれども、いつも十字架の血潮に預かって、 生きていく、それが私たちの信仰で、信仰生活であります。ヒューマン先生が論文を書かれましたですね、フォーサイスという人の本の中に、十字架なきところにキリストはおられないというふうに、そのような言葉があります。インマニュエルの主とともに私たちが生かされて生きるということは、いつも十字架の主とともに、十字架を私たちが大物としてともにこの恵みに預かっていること、そのことを忘れてはなりません。それゆえに今日のところをですね、私たちがこのペテロ先生をですね、イエス様がこの献身へと招いたこのところが、今日私たち、また新しい2014年度を始める私たちこの教会に、そして一人一人に語られている御言葉として聞いていきたいと思います。そしてここではですね、本当に大きく分けると3つのことがですね、重要なことが書かれていると思います。まずですね、私たちのこの歩むですね、最初のイエス様がペテロに語られた時の現実はどのような現実であったかというとですね、まあ、イエス様がこのペテロたち、ペテロだけではありませんね、この弟子たちが漁をしていた時にですね、このですね、二節のところを読みしますと、イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。一日の仕事を終えて、ペテロをはじめ漁師たちはですね、この網を洗って、そしてこの仕事を終えようとしていた。その時にイエス様は、漁師たちはですね、船から上がって網を洗い、そしてそこにイエス様は、その一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に語り始められた。そしてですね、イエス様がその言葉をですね、そのイエス様の教えをですね、語られた後に、シモンに言いました。このペテロ先生に、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと。そのようにペテロに語りました。もうすでに2節で先ほど読みましたように、もう漁師の仕事は終えて、そしてですね、もう船から上がって網を洗っている、もう一日の仕事は終えた。そしてその一日の仕事のですね、成果はどうだったかというと、この5節のところに、先生、私は夜通し苦労したが何も取れませんでした。そのような現実でした。私たちのですね、そのペテロが働いたですね、漁師として一日仕事をした。しかしその成果は一匹も取れなかった。何も取れませんでした。その現実の中で、イエス様はその現実をご存知です。その中で、イエス様は沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしてみなさい。そのようにイエス様が語られたということです。ここで私たちはまず一つのことをですね、目に留めたいと思いますけれども、私たちのこの主に招かれるこの献身の始まりがですね、先生、私は夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。私たちの主からの招きはここから始まるということです。私たちの現実では何もすることができなかった。私たちの知恵や力では一匹も取ることができなかった。そしてしかし、この最後、この次のところです。ペテロが五節のところですね。しかし、お言葉ですから網を下ろしてみましょう。この言葉ですね、ギリシャ語で、読むとですね、このレイマという言葉がですね、書かれています。このレイマというのは、ギリシャ語にはですね、このイエス様が語られる言葉にはロゴスとレイマというものがあります。そしてここはレイマと言って書かれているんですけれども、このところで生きた神様の言葉が語られた、それがレイマです。この瞬間に、この時にペテロに対して聖霊様の働きによってですね、この生きた御言葉が語られた。そしてその時に、ここにですね、ギリシャ語でエピという言葉があります。そのこのレイマの前にエピという言葉があるんですけれども、これはですね、上に乗っかるということです。上に立つということです。すなわちペテロは自分自身のですね、この経験や力を用いても何一つ取れなかった。それゆえにイエス様はですね、決して別に漁師ではありませんからですね、その働きを自分の方が知っている、そのようにペテロは思ったかもしれない。しかしそれでも、お言葉ですから、あなたの御言葉ですから、この御言葉の上に立って、それならば網を下ろしてみましょう。そのようにペテロがここで語りました。 私たちの信仰生活というのは、私たち自身に立ったら、これはどこにも進みません。どこにも一歩も前に進むことができません。しかし、エピが私たちが立つところが、この御言葉の上に立つならば、決して何一つ取れない現実であっても、その御言葉自身が私たちを導いていってくださるということ。そのことがここで書かれています。それゆえ、沖に漕ぎ出してみなさい。網を下ろしてみなさい。そして漁をしなさい。もう一度、今度は自分の力ではない、この御言葉の上に立って、成していきなさい。やってごらんなさい。そのようにですね、イエス様がここで語られています。そして、それに対して、ペテロがこの御言葉の上に立って、その御言葉に従っていったならば、ここでですね、次の6節のところで、漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。一匹も取れなかった、その網がですね、破れるほどにまで魚を取ることができた。それは、ペテロが自分に頼るのではなく、この御言葉の上に立って、そしてその御言葉に従っていったからです。まず一つ私たちの献身は、神様の御言葉を受けて、そして、それはですね、それぞれの場所で主が与えてくださる十字架があるでしょう。それぞれの場所でですね、追わなければいけないことがある。その中に立って、御言葉に立ってですね、私たちは、その現実に立つのでもない、御言葉が語られる、それは具体的には、教会でこのようにして宣教される、その御言葉の上に立って、私たちの一週間の歩みがこのように始められていくということ。そして、二つ目ですね。それは、今回、語りたいですね、一番中心のところでありますけれども、その後これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなんですと言った。最初の五節のところでですね、イエス様が来られた時にペテロは、先生、私は夜通し苦労しましたけれども、先生というふうにペテロがイエス様のことを呼んでおりました。しかし、イエス様がそのような奇跡をなされた、そのお姿を見て、まことにイエス様は神の人であるということ、そのことを知ったときに、ペテロから出てきた言葉は、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。私は全くあなたをこの船に乗せる資格もないし、あなたにですね、このように言葉を語ってくださる資格、語ってもらう、そのような資格もない。だから離れてください。私は汚れたものなのです。私は罪深いものなのです。そのような告白が、このペテロにおいてなされたということ。ここが私たちの献身の中心です。この私たちが何かを捧げるというときにですね、私たちにはそれこそ何も取れませんでしたと、ここでペテロが語ったように、私たちには何か神様にですね、捧げられるもの、そのようなものは全く持ち合わせておりません。先日ですね、新学校の入学式があったんですけれども、その時にですね、常務理事の吉高先生がですね、私たちが献身して、そして新学校に行くということは、決して私たちのですね、何か益になってですね、私たちの技術が高められてですね、賜物が引き上げられてですね、もちろん主は必要に賜物を与えてくださいます。でもそうではない。私たちが持っているものを捨てるということですというふうにですね、吉高先生が語ってくださいました。私たちがですね、主に何かを捧げるというとき、そのときにですね、私たちが何かいいものを持っていて、主が喜ばれるようなものを私たちが差し出すことができるから差し出すのではない。主が私たちにですね、一人一人に、あなたにはこんなものがある、こんな素晴らしいものがある。だから、イエス様は私たちを招いているんですか？そうではない。今日のここのところを見るならば、イエス様がペテロに近づいたとき、そしてイエス様がペテロを招こうとされたとき、そのとき、イエス様がペテロに示したことは、私から離れてください。私は罪深いものなのです。その告白でした。その告白を、主はイエス様はペテロにお与えになったのです。聖霊様を通して私たちが一人一人に光を照らされて、そしてあなたの御前には何も捧げることがない。私は土の器に過ぎません。 私はそして欠けの多い土の器です。でも主よ、あなたが清めてくださり、この罪をあなたが贖ってくださり、今も十字架上から私に血潮を注いでくださり、贖い続け救い続けてくださるならば、この土の器であってもあなたはこの欠けを覆ってくださり、そしてこの欠けの多いこの器にあなたは恵みを注いでくださる。それゆえにあなたにこのすべてを捧げましょう。それが私たちの献身です。私たちの教会も決して豊かなものではありません。まだまだ貧しいです。そして私たち一人一人も貧しい者たちです。私自身も本当に貧しいものです。でも主が今日私たちにこの光を照らしてくださって、私たちに十字架を指し示してくださるならば、私に従いなさい、そしていつもこの十字架を見上げて、私を見上げて力を受けなさい。あなたは自分自身を見るのではない。自分の現実を見るのではない。自分の現実は、私たちの現実は夜通し苦労したけれども何も取れませんでした。これが私たちの現実です。しかしその中に立って主イエス様は、それでも私に従いなさい。私が語るこの御言葉の上に立って、そして悔い改めを持って私についてきなさい。そうするならば、あなたたちは人間を取る漁師にする。ですね。そのことをイエス様が今日私たち一人一人、そして教会に、この教会を主は必ず人間を取る漁師にしてくださるですね。この網が破れるほどに必ず多くの魂を主がここに送ってくださいます。しかしそれは私たちに何かがあるからではありません。私たちは罪人に過ぎません。しかし主が私たちを今日もあがなってください。私たちに恵みを注いでください。命を注いでください。死ぬべきこの体を生かしてくださり、それならば私たちも生きることができるでしょう。私たちも主にこんな器を持って栄光を返していくことができるでしょう。これがどれほど大きな恵みでしょうか。それゆえ私たちはですね、この今日このところにあります、恐れることはないですね。十節のところにイエスはシモンに言われた、恐れることはない。私たちはこの御言葉をいただいて恐れることはない。そうです、私たちは恐れることはない。私を仰ぎ見て、そして十字架を仰ぎ見、そして共に私が与えるその十字架を覆っていくものになりなさい。そのことを主が私たちに語ってくださっています。最後ですね、このコリントの今日の聖書箇所に挙げました、コリント第28章の9節のところをですね、ご一緒に読みたいと思います。334ページです。第2コリントのですね、8章9節のところをご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。3、はい。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。アーメン。そうです。私たちが豊かになるためにイエス様は貧しくなられた。十字架の呪いのどん底にイエス様は下ってくださった。それはあなた方が豊かになるために。それは私たちがそのイエス・キリストの死ぬべき体は私たちです。でもその私たちの代わりに身代わりとなってイエス様は命を落とされた。そしてフィリピ書にあります先ほどの本当に素晴らしい賛美はですね、フィリピ書の有名なですね、あの2章のところの賛美でありましたけれどもですね、神の人であることに固執するようとすることなく、イエス様は十字架の死に至るまで従順に歩まれたですね。いかに私たちが自分に固執しているでしょうか。自分のこの現実ですね、いろいろなものに私たちがしがみついているでしょうか。離しましょう。恵みによって私たちこの本当に手を離させていただきましょう。そして私たちが本当に誠にイエス様の謙遜に預かって、十字架の死に至るまで私たちが従順なものへと作り変えられたいと思います。それゆえに主は貧しくなってくださいました。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。この豊かな恵みに私たち新しい一年しっかりと十字架から目を離すことがなくですね、教会が十字架中心にしっかりと歩んでいくことができますように、そしてその十字架から流れ来るその血潮によって私たちが豊かなものへとされていきますように、私たち大胆にこの祝福に預かりたいと思います。一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、尊いあなたの皆を、あなたの十字架の恩知を心から賛美いたします。今日も貧しきこの私たち小さな群れに、あなたは御言葉を語りくださいました。新しい2014年度のこの新たな始まりに、あなたは恐れることはない、私に従いなさい、そのようにあなたは語ってくださいました。心から感謝いたします。私たち今日の御言葉の上に立ちます。私自身に立つのではありません。教会の現実の立つのではありません。あなたの御言葉の上にこの身を置いて、あなたの御言葉にこの身を委ねてまいります。主を憐れんでください。主を助けてください。私たちにいよいよ聖霊を注いでくださり、力を与えてくださり、私たちが地の果てに至るまで、主を従順に、あなたの十字架を仰ぎ見て、十字架を覆って従う者にならせてください。主よ、あなたは真実な方ですから、必ずこの教会を主の十字架にしっかりと献身する教会にならせてくださることを信じます。私たちは貧しいです。土の器にすぎません。しかし主よ、あなたはその土の器のために貧しくなられた。そのために本当に私たちに豊かに恵みを、知恵を注いでくださっております。それゆえに私たちは惜しく歩んでいくことができます。主を心から感謝いたします。どうぞ私たちがこれから教会のリバイバル、そして世界宣教、主をこのことをどうかどうか、主をしっかりと十字架に立って前進していくことができますように。そして私たちの内側から本当に誠に愛と許しを持って歩んでいく群れとなることができますように。そしてどうぞこの貧しき中にあって捧げることに豊かでありますように。主を私たちを祝福してください。必ずそうしてくださることを信じます。主を心から感謝いたします。主イエスキリストの尊い御名によって祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。